ラジ7つの音をあなたに。みなさんこんばんは。パーソナリティ七尾です。この番組では7つの音と書いて七尾と読む私が、情熱、喜び、希望、癒し、平穏、知恵、神秘の7色のエネルギーを音の世界で皆さんにお届けしていきます。番組へのお便りはnao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジオをつけてメッセージやコメントお待ちしております。4月ももう19日、気づけば満開だった桜もいつの間にか葉桜になっていて、街の色合いも少しずつ落ち着いてきましたね。新生活が始まって2週間ちょっと、皆さんどうお過ごしですか？なんとなく新しいリズムに慣れてきたような、でもまだ本調子じゃないような、そんなふわっとした時期を過ごしている方も多いんじゃないでしょうか。私はというと、最近ようやく朝布団からスッと出られるようになってきました。ちょっと前までは寒くて寒くて、あと5分って毎朝葛藤してたんですけど、最近はお布団のぬくもりに未練を残しつつもちゃんと起きられるようになってきて、たったそれだけのことなんですけど、なんだか朝がちょっと楽になった気がして嬉しいんですよね。寒さが和らぐだけで気持ちにも少し余裕ができるというか、朝の始まりがスムーズだとその日一日もなんとなくいい流れになる気がしません？そんな風に朝が整ってきたなーって感じられると嬉しくなります。ほんの少し早く起きて、ゆっくり顔を洗って、お湯を沸かして、そんな風に一つ一つの動作を丁寧にこなせる朝って思ってる以上に気分が変わります。私コーヒーが好きで、コーヒーを入れるのが朝のルーティーンなんですが、皆さんにもそういう小さな習慣とかありますか？この小さな習慣が心の支えになったりして、朝起きてコーヒー入れて、好きな YouTube 見て、そこからよし今日もやるかってスイッチが入ります。あとは時間がある日の朝に早起きをすると、たくさんいいことがあって好きなんですよ。まず朝起きるってすごくスッキリするんです。なんだか一日をコントロールできるような、そんな気持ちになるんです。だから今日は出かけてみようかなとか、あれやってみようかなとか、ちょっとした楽しみとか挑戦を考えられるようになるんです。毎日同じ24時間でも早起きをすると一日が長く感じたり、お休みの日にまだこんな時間なんだって思うとすごく嬉しくなります。夜になった時の満足感もちょっと違うんですよね。そんな風に皆さんもちょっと早起きして、ちょっとしたルーティンを見つけて、ちょっと心地いい一日を過ごしてみてください。その時間がきっとその日をちょっとだけ特別にしてくれると思います。ここで一曲お届けします。春のような朝のような柔らかい雰囲気の曲です。オリビア・ニュートン・ジョンでそよ風の誘惑。お送りした曲はオリビア・ニュートン・ジョンでそよ風の誘惑でした。さあ本日は4月19日、お誕生日の人おめでとうございます。本日4月19日は地図の日です。日本で初めて正確な日本地図を作った伊能忠敬が、1800年の4月19日に国土測量のため江戸を出発したことに由来しています。蝦夷地を目指して出発した伊能忠敬は、16年の歳月をかけて日本全国を測量。その後地図の制作に取り掛かり、実際に完成したのは伊能忠敬の死後である1821年でした。日本初の正確な測量のための第一歩であったことから、最初の一歩の日とも言われています。記号、道、境界、自然の造形、地図には各地域や時代の世界観が反映されます。何が大切にされ、どういう目的で作られたのかでも違ってくるそうです。例えば地図記号、 日本ではおなじみの郵便局のポストのようなマークは世界共通ではありません。欧州を中心に多く使われているのはイラストで描くような核ブートだし、ドイツやスイスではかつて郵便馬車の御車が楽器を鳴らしながら走ったことにちなんで楽器のホルンを四角く囲った可愛い記号なんだそうです。日本の約23倍の広さを持つ広大なサハラ砂漠だって詳細地図があります。砂を思わせる黄色で塗られたそこには砂の風紋のような模様が、それは砂と岩、定着している砂丘と動いている砂丘とが区別して描かれているそうです。そして興味深いのは地図にある嘘。アメリカのある企業では企業防衛のためびっしり掲載された地名の中に数個、誰にも迷惑のかからないような場所にダミーの地名を混ぜておくそうです。そうしておけば他社に複製されても一目瞭然、複製の証拠になるというわけ。日本でも似たようなことをしている企業があるそうです。地図には今も昔も多くの労力がかかっています。伊能忠敬が測量に費やしたのがおよそ16年、さらにその後地図の制作に取り掛かり全て完成させるまで21年。今の Google マップを知ったらひっくり返っちゃうかもしれませんね。地図ってただの道案内だけじゃないんです。旅行に行くとき、地図を広げてここに行きたい、このルートで行こうと考える時間、ワクワクしますよね。そのワクワク感こそ地図が持つ一番の魅力だと思います。例えば地図を見ていると普段の生活ではあまり気にしないような細かい場所や土地の名前が見つかったりします。へえ、ここにこんな場所があったんだとか、あ、こことここつながってるんだとか、そんな小さな発見が面白いです。そして現代では地図がどんどん進化しています。 Google マップが提供するストリートビューなんか、まるでその場にいるかのように街並みを見渡すことができます。これもまた昔の地図作成に比べたら画期的な進化です。旅行に行く時間やお金がないとき、地図上で旅行してみたり、そんな楽しみ方もあります。さらに最近では地図が観光やアートとしての役割を果たしていることも多くなっています。例えばトレッキングマップや観光地図などはただの地図じゃなくて、その場所の歴史や文化を感じられるものが多いんです。地図を見ることでその場所が持つ背景やエピソードを知ることができるので、観光地をより深く理解することができるんですって。そんな意味でも地図はただの案内図というよりも物語を持つものだと感じます。地図に描かれた場所や道を見ていると、その場所にどうして人々が集まったのか、なぜその土地が重要だったのか、どんな歴史があったのか、そんなことを想像する楽しさもあるんです。あとは現代の地図に江戸末期の古地図を重ねた地図アプリなんてものもあるんです。自分の住んでる場所やよく行く場所を見てみると、当時の風景や状況が感じられてすごくワクワクします。今では見られないような街並みや道が描かれていて、まるでタイムスリップした気分になります。そう考えると地図にはその土地の記憶や歴史がぎっしりと詰まっていて、ただの道案内以上のものを感じさせてくれるんだなって改めて思います。これだけ話しているとちょっと地図を広げたくなってきませんか？ストリートビューで旅行してみたり、どこか新しい場所に行く予定があれば、ぜひ地図を広げてその土地を感じてみてください。地図を通じて新しい発見があるかもしれませんよ。続いてのコーナーは今日の名言。今日の名言は、笑い声は時代を超える、想像力は年を取らない、そして夢は永遠のものだ。 こちらの言葉はミッキーマウスの生みの親ウォルト・ディズニーの言葉です。ウォルト・ディズニー、本名はウォルター・イライアス・ディズニー。1901年アメリカ・イリノイ州シカゴで生まれました。母は教師、父は貨物鉄道会社ユニオン・パシフィックの鉄道員でした。特に鉄道を生業とする父の影響により、ウォルトは幼少期から大の鉄道好きだったそうです。またウォルトが幼い頃から何度も居住地を移しているディズニー家、仕事がうまくいかない父親の暴力などもあり、兄弟たちは家出を繰り返し、ウォルト氏は父親が始めた新聞配達を無給で手伝わされていました。幼い頃から学業にはあまり集中することがなかったものの、漫画への好奇心は人一倍旺盛。第一次世界大戦で兵士として戦場に行った帰国後も、自分は漫画家になるという信念を持ち続け、夢を追いかけました。最初はお金もなく、スタジオを立ち上げては倒産という失敗の連続。でも諦めずに何度もチャレンジしました。そんな中で生まれたのが、あの有名なキャラクターミッキーマウス。その当時、彼は自身の作品とキャラクターの権利を奪われるという大きなトラブルに遭っていました。もう終わりだという状況の中、列車に乗っている時にノートに書き留めたのがミッキーの原型だったと言われています。ミッキーの成功をきっかけに、ディズニーは次々と新しい作品を生み出していきます。白雪姫、ピノキオ、バンビ、アニメーションを子供向けの絵だけではなく、一つの芸術として確立させていきました。さらに子供も大人も楽しめる場所を作りたいと考え、ついにディズニーランドの建設に乗り出します。誰もがそんなの夢物語だと笑っていた時代、でも彼は本気でした。そして1955年、ついに世界初のディズニーランドがカリフォルニアに誕生します。当日は入場者が予想を大きく上回り、アトラクションもトラブル続きで、暑さと混雑でクレームも相次いだとか。でもそれでもウォルトは夢を形にしたんです。1966年、ウォルト・ディズニーは肺がんのため65歳でこの世を去ります。でも彼の夢や想像力は今も世界中のパークや映画、そして人々の心の中で生き続けています。貧しい家庭に育ち、何度も失敗しながらも夢を諦めなかったウォルト・ディズニー。彼の人生こそがまるで一つの映画のような、まっすぐで情熱にあふれた物語です。私、ディズニーがすごく大好きで、子供の頃からいろんな作品を見たり、ディズニーリゾートに行ったり、何回行っても幸せな気持ちになれる場所だし、パークに行くたびに夢を信じる気持ちは忘れちゃいけないなって思い出させてくれるんです。ショーとかパレード見て毎回泣いてます。ウォルト・ディズニーの言葉にも生き方にも何度も勇気をもらってきました。笑い声は時代を超える、想像力は年を取らない、そして夢は永遠のものだ。今を生きる私たちにも変わらない力を届けてくれる一言です。さあ、続いては今日のおすすめ。私がおすすめしたいこと、もの、場所をおすすめします。今日私が紹介したいのはキャンドルです。キャンドル、ずっと好きなんですよね。昔からなんとなく静かに過ごしたいなって時とか、そっとキャンドルを灯してただぼーっとする時間がすごく心地よくて、炎の揺らぎってなんだかずっと見ていられるんですよね。特に何かするってわけでもなくて、ただ眺めているだけ。音もなく、ふわふわ揺れる明かりが目の前にあるだけで、少しずつ呼吸がゆっくりになっていって、 気持ちも落ち着いてくる。お気に入りの香りがついたアロマキャンドルならなおさら癒される感じがします。夜に灯して照明も落として音楽もなしでただ静かに過ごす、そんな時間がすごく贅沢に感じられるんです。ゆらゆら揺れる光には F 分の1ゆらぎっていう癒しのリズムがあるそうです。川のせせらぎや木の葉の音、波の音なんかと同じリズム、人の心拍や呼吸と自然に同調するようなリズムだから安心感を与えてくれるって言われています。だから見てるだけで気持ちがほぐれていくんですね。灯すっていう行為そのものが自分のための時間を作ってくれる感じで、忙しい日々の中でもちょっとだけ呼吸を整える時間になるんです。最近は100円ショップでも本当にいろんな種類のキャンドルが手に入るんですよ。例えばシンプルなティーライトキャンドルはもちろん、ちょっとお花の形になっているものとか、ジェルキャンドルのような透け感のあるものとか、あとはほんのり香りがついてるアロマタイプのものまで、見た目も可愛くて棚やデスクにちょこんと置いておくだけでも癒されます。それにガラスの小さな器とキャンドルを組み合わせるだけでなんだか特別な空間になります。おしゃれさんになったような気もします。キャンドルホルダーも100均や300円ショップなどでおしゃれなものがたくさんあって、こんなに安くていいの?って思うくらいクオリティが高いものもあったりします。私はキャンドルコーナーのあるお店だと必ず覗いてみて、今日はどんなのあるかなって探しちゃいます。あとは例えば香り付きのキャンドルをいくつか揃えて気分によって使い分けたりするのもおすすめです。今日はちょっと甘めの香りがいいなとか、すっきりしたハーブ系にしようかなとか、そうやって自分の気持ちに合わせて選ぶのも癒しになるんですよね。気軽に入るしすぐに試せるものだからこそ、ちょっと疲れたなーって時にふと取り入れてみるのにぴったりなんじゃないかなって思います。もし気になった方はぜひお気に入りのキャンドルを探してみてくださいね。ということで今日のおすすめはキャンドルでした。ぜひおうち時間をちょっと特別にしてみてください。さあそろそろお時間になってまいりました。あっという間の30分、今日もお付き合いいただきありがとうございました。毎週こうしてマイクの前に立って言葉を紡いでいると、私自身も一つ一つの出来事や気持ちをじっくり見つめ直すことができるんです。日々って慌ただしくて気づけばもう週末なんてこともしょっちゅうだけど、だからこそこの番組はちょっと立ち止まって深呼吸するような、そんな場所になれたらいいなと思っています。今日はキャンドルの話もしましたが、やっぱり明かりって不思議ですよね。明かり一つで空間の雰囲気が変わったり、気持ちがふっと穏やかになったり、このラジオの時間もそんな風に誰かの心をそっと照らすような小さな明かりになれたら嬉しいです。番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。番組へのお便りは nao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジオをつけてメッセージやコメントお待ちしております。感想や質問、話してほしいテーマなどぜひ気軽に送ってくださいね。それでは最後にもう一曲お届けしながらお別れです。今日のエンディングナンバーはミセスグリーンアップルでインフェルノ。この曲に乗せて皆さんの夜が優しい光に包まれますように。ここまでのお相手はなおでした。また来週お会いしましょう。いってらっしゃい。